キリスト教会の礼拝メッセージをお送りします。神様はあなたを愛して祝福されています。その愛をお受け取りください。
今朝のこの説教者の後藤智明先生をご紹介いたします。後藤先生は北海道旭川教会の今牧師先生の後藤秀夫先生のご子息、長男でありえます。後藤秀夫先生は私が下北沢教会にいる時、その時青年会長をしていたんですけれども、その時にナザレン神学校に1年間塩屋の関西聖書神学校を卒業されて1年間下北沢教会の副牧師をされ、その間にナザレン神学校に通われて、勉強をされて、で旭川教会の牧師となって次の年旭川に行かれました。で私は後藤先生の影響を受けて牧師になろうとこう決心をしたんですね。で私はまた関西聖書神学校に行くことになったんです。でその2年後に青年会で旭川の後藤先生のところの伝道を助けに行こうというので夏にキャラバン隊を組んでですね、行ったんです。1年間お金を貯めてですね、青年会10人くらいでしょうかね、旭川教会に行って、でそれから弟子屈教会、今もうなくなりましたけれども行きました。で旭川教会に行った時に彼はもう生まれていたんですよね。1歳だったんですよ。で私こう抱っこしてですね、写真を撮ったのを今探すんですけどないですね。多分実家にあるんじゃないかなと思うんですけれども、その赤ちゃんがですね、このように大きくなってですね、牧師となっているというの、本当に素晴らしいなというか、夢のような、状況です。今ですね、私は伝道委員長ですけれども、その伝道委員の中にこう入っていただいて、いろいろと教団の伝道を活性化するためにですね、いろいろ知恵を出してくれたり、また一緒に働いてくださっている仲間であります。また今年4月からは、青年会の委員長に選ばれてですね、で、この青年会をもっともっと、活性化しようと頑張っておられます。昨日は、この教会で、この近畿地区の青年会の交わり、賛美の集会を持って、で、その後、バーベキューをしたんですね。バーベキューを今回はこの前の、玄関のところで、しました。暑い中でどうするかなと思って心配したんですけれども、ちょうど影が差す場所があってですね、あ、ここをなかなかいいなと、これからそこできるなと新しい発見をした思いがしますけれども、青年が来てくれて、また名古屋の方からフィリピンの教会のですね、青年も来てくださって、本当にこう楽しい時を持つことができました。その前は、九州でもですね、そういう集まりをして、今度、秋は関東でもそういう集まりをするということです。もう彼を中心に、青年会も本当にこう元気になっていったら、嬉しいなと願っております。今日はこのところで、説教をしてくださることになりました。感謝いたします。彼を通して神様が語ってくださいます。期待して聞きたいと思います。では、後藤先生よろしくお願いをいたします。
ハレルヤ、主の皆を褒めたたえます。今日ですね、今先ほどご紹介預かりましたけども、本当にこの木坂先生に抱っこされたことがあるって、これは不思議な思いがありますけども、でもですね、本当にね、赤ちゃんがこの日大きくなりました。で今私も4人の子供がいます。今ぜひですね、お祈りいただきたいと思いますけども、今ですね、さっきご紹介していただきましたけども、昨日まで、近畿地区のですね、この青年会 NYI の集まりをですね、金曜日には葛葉台でもって、で昨日は桃谷教会で持たせていただきました。本当にその中で、思いっきりですね、神様を褒めたたえる、この恵みにね、預かり、 そして、まあね、神様を褒めたたえる中で、この霊的な満たしと、そしてその後ですね、西谷兄弟の、助けもあって、安い肉が、コリアンタウンでですね、いっぱい買えたんですね。で、そしてみんなで美味しくね、バーベキューをお腹も満たされて、最高の時間をね、過ごすことができたことを心から感謝します。今日ですね、このところで、桃谷教会の皆さんと、御言葉を分かち合うことができること、心から感謝したいと思います。一言短くお祈りしてですね、御言葉を開いていきたいと思います。愛する天のお父様、今日このように、共に主を褒めたたえることができることを心から感謝します。この時間、聖様が豊かに導いてくださいますように、主はあなたがご自身がこの場所にご臨在してくださいますように導いてください。感謝します。この祈りイエス・キリストの御名によってお祈りします。アメン。まあ今日タイトルに主は良いお方っていうタイトルを付けさせていただいていますけども、いつもですね、礼拝で説教するときに、私はいつも、主は良いお方ですっていうことをですね、宣言して、いますけども、神様は私たちにとって、いつも良いことを成してくださるお方。そして、私たちはこのように礼拝に集まってきているのは、その主を、本当にこの礼拝するためにですね、このために私たちはやってきました。皆さんもいろんな様々なところから今日この場所に来られたと思いますけども、間違いないのは、この私たちを作り、最高の主である主を礼拝するために来ました。アメンでしょうか？ね、この神様を礼拝するために私たち来ました。そして、この神様を、この心から褒めたたえるとき、まあ、聖書の中に、主を喜ぶことは、あなた方の力ですっていうような言葉がありますけども、私たちにとって神様を礼拝していくっていうことは、私たち自身が神様の恵みと力とこの喜びをいただける最高の方法だなと思うんです。そして神様を褒めたたえる私たちができる一つの最高のこの行為、具体的な私たちのこの行動の中に私は賛美あると思ってるんですね。昨日もですね、青年たちとですね、一緒に、まあ、思いっきり私もギターをジャカジャカさせていただき、ギターをの弦を一本ほど切ってしまいましたけども、でも、神様を褒めたたえるときに、不思議とですね、私たちの心に、本当にこの喜びが湧き上がってくる。どんなにしんどいなと思うときがあったとしても、でも神様を褒めたたえて神様を見上げていくときに、私たちの本当に心にですね、この喜びと、そして力が与えられていくことを私はいつもですね、感じながらいます。ですから、この礼拝っていうのは、私いつもですね、教会の中で言ってることですけども、ただ説教をね、聞きに来るところっていうこと以上にですね、神様を賛美し、神様を礼拝し、神様を喜ぶ、まさにそれが、礼拝のこの恵みであるってことを思います。まあ、その中でですね、今日一緒にこのマタイの福音書を見ていきたいと思うんですけども、このところにですね、マタイの福音書の今日6章のですね、25節からのところを、先ほど開いていただきましたけども、このところは、イエス様のこの山上の説教の箇所であります。この25節ちょっと読ませていただきたいと思いますけども、イエス様このように言われました。だから言っておく。自分の命のことで何を食べようか、何を飲もうかと、また自分の体のことで何を着ようかと思い悩むな。命は食べ物よりも大切であり、体は衣服よりも大切ではないか。まあ、このように、イエス様はこの山上の説教で、まあ、このようなお話をなされていきましたけども、この山上の説教で、イエス様が一番語りたいと思っている対象は誰だったんだろうかってことを、思うときに、この誰にイエス様を語っていたんだろうか。この三重の説教はマタイの福音書の5章から始まっていますけども、もうイエス様が行くとこ常に人だかりだったんですね。イエス様が行くところには大勢の人が集まってくる。なんて伝統楽なんだろうと思いますね。教会なかなかね、なんか人を集めるのが大変苦労しますけども、でもイエス様が行くとこには常に多くの人が集まってきた。まあ、そのような記述が聖書の中に書かれていますけども、 この山上の説教の時も同じようにイエス様が、まあ、この山に登られていく時にそこに多くの人たちがイエス様の周りに集まってきた。まあ、多くの人たちがいて、ですけどその中でイエス様は誰にこのメッセージを語りたかったかっていうと、僕は弟子たちだったんじゃないかなと思うんです。特に弟子たちにこの山上の説教、まあ、このイエス様のこの話をこの聞かせたかったんじゃないかなと思うんですけども、それは5章のところに、このイエス様が山に登って行かれるときに、この弟子たちがイエス様の身元にやってきたのをイエス様ご覧になって、そしてからイエス様はお語りになったってことが実は5章の1節のことに書かれています。というようにイエス様はこの自分の弟子たちにむしろこの語る言葉を握ってほしかったんじゃないかなと思うんですね。イエス様の交渉外ってのは3年半というふうに言われてますけども、この3年半の交渉外の中にたくさんの御業をイエス様なされた。そして多くの人たちに希望のメッセージを届けた。多くの人たちにこの癒しを行い、力ある技をイエス様はなしていった。だけども、この3年半の中でイエス様がなされたこの大切なことっていうのは、まさにこのイエス様のこの近くにいるこの弟子たちをこの育てていったっていうところに僕はあるんじゃないかなと思います。で、このとこですけども、イエス様が語りたかった弟子、この弟子とは一体誰であるかっていうことを考えたときに、弟子とは多くの群衆と弟子との違いって僕はあると思うんですね。まあ、多くの人たちは集まってきた。ですけども、弟子とは、イエス様が声をかけて、ね、イエス様がおいでっていうふうに言って、弟子たちはイエス様についてきた。ペテロたちがガリラ横のところで、この漁をしているときに、イエス様がその彼らのところに行って、私についてきなさい。おいでっていうふうなことをイエス様は招いて、その招きに彼らを応じてイエス様についていった。この弟子の中にトマスにおいても、彼は収税所に座っているときに、このイエス様が彼のところに行って、そして私のところに来なさい、おいでっていうことを声をかけて、トマスはイエス様についていった。この教会っていうのは、この召し集められた者たちの群れ、教会とはまさに神によって召し集められた、神様によってこの招かれた人たちの集まりであるっていうことを考えたときに、今日この場所にいる私たちも偶然この場所にいるのではない、今日この場所に集う私たちも偶然この場所に集まったわけでもなく、神様のこの招きによって、神様の呼びかけによって、神様のこの招きによって今日このように私たちは召し集められたものであるっていうことを考えたときに、まさに弟子たちはイエス様によって招かれた者たちっていうことを考えならば、今日この場所にいる私たちは一人一人はイエス様の弟子であるんじゃないかなと思うんです。私たちはイエス様のこの弟子です。アメンショか。ちょっとしんどいなと思うときあるんですね。ですけども、間違いないのはイエス様の弟子として、イエス様のこの働きをするために私たちは召し集められた者たちです。今日ですね、私よくするんですけども、隣の人にですね、あなたはイエス様の弟子ですよってちょっと声かけてあげてみてもらよろしいですか。ちょっとせっかくなのでですね、両隣の人に、あなたはイエス様の、いやむしろイエス様に選ばれましたってことをちょっと言ってあげてください。はい、イエス様に選ばれました。はい、まあ、これをですね、ね、分かってるの、分かっていたとね、思いますけども、ね、改めてこの言われたりとか、そのことを言うことによって、私たちはそのことをよりしっかりとね、受け取っていけるんじゃないかなと思います。でも間違いないのは、イエス様に選ばれて、イエス様に招かれて、今日私たちはここに来ている。このイエス様のこのね、働きをするために、主は招いておられるお一人一人であるんです。ですけども、 イエス様の弟子っていうことを考えたときに、いや、ちょっとしんどいなと思うときあるんですね。私はそんなことにふさわしくないなと思ったりとかもするんです。ですけども、イエス様の元に集められた12人のお弟子さんたちのことを考えていただきたいと思うんです。イエス様のところに集められた12人のお弟子さん一人一人を見てもですね、スーパースターがそこにいたかっていうと、決してスーパースターと言えるような人物たちが集まっていたわけじゃない。むしろイエス様のところに集められた一人一人は無学なものであり、弱き者であり、いろんな足りなさを持っている者たちである。ですけども、僕はここに神様の大きな、やっぱりこのご計画があるっていうふうに思うんですね。この、もしスーパースターが、このイエス様が選んだこのスーパースターの集まりであれば、それはすごい素晴らしいかもしれない。でも、スーパースターであれば、誰も手にね、手が届かないような、自分とはかけ離れたような、そのように多くの人は感じてしまうようなものかもしれない。だけど、ペテロを見てもそうです。いろんな様々な失敗を彼はしている。だけど、イエス様の大切な弟子の一人として、イエス様は彼は決して捨てなかった。それを見るときにですね、いろんな弱気を持っていたとしても、この彼を決して見放さず捨てないイエス様。そしてその彼らを通し、この全世界にこの福音が本当に広げられていくっていうような大事業をイエス様はなさせていたってことを考えたときに、私思うんですね、人間的な力や知恵や、そういうものによって、神様の技がなされていくっていうよりも、むしろ無学なもの、弱き者、そういうものを通して神様は素晴らしい御業を起こされるお方である。コリンピト人への手紙の中にこのような言葉がありますけども、あなた方が召された時のことをこの思い出すがよいってね。そこには優秀なものや力あるものが多かったわけじゃない。むしろ弱き者や、また足りなき者や、いろんな失敗をする可能性を持っている者たちを持って、神様は神の技をなさせようとした。それはなぜか。から主が素晴らしいことを証しさせるためですよ。誇る者は主を誇れっていうことが聖書に書かれていますけども、そのような弟子を通して神は神の国の宣教をなさせ、神様の偉大な技をなさせて、そして神様の栄光を表せようとしていたということを考えるならば、私たち一人一人は神によって召され、そしていろんな弱さを感じたりすることがあったとしても、むしろ私たちが完璧になり得なかったとしても、もしかして私たちは自分が清くないと思ったとしても、でもすでに私の語った言葉によってあなた方はすでに清いと主は言ってくださり、そして私たちを神様の栄光のために主は用いてくださろうというお方であることを褒めたたえたいと思うんです。ですから私自身ですね、自分を見て思うんです。絶対足りない絶対いろんな失敗をする、もういろんな本当に様々な弱さを持ってる。でもその私を通して神様は主ご自身が素晴らしいことを本当に表してくださることを願っていきたいと思うんです。まあ、この三条の聖教はですね、そのような弟子たちがイエス様の身元に来て、そしてその弟子たちに対してイエス様は、まあ語っている言葉でありますけども、その弟子たちがこの神の働き、そして主の栄光を表すためにどのようにすべきかっていうことを、このイエス様はですね、このいろんなことを語っている。まあ、まさにその説教集がこの三条の説教であります。まあ、有名な言葉の中には、あなた方は地の塩である、そして世の光である、あなた方の持っているその光をこのマスの中に隠してはならない、それを表しなさいってね、ことが書かれていたりとか、また迫害する者のたちのために祈れとか、まあ、様々なことが書かれていますけども、それらはすべてこの神に召された者たちが神の栄光を表していくために まあ、必要なことが書かれている。まあ、それが三条の石油です。まあ、その中で、この六章の、ところは、信仰の生き方のこの、まさにこのエッセンスが散りばめられている。まあ、信仰の生き方のこの本質的なことが、まあ、このところで語られていると、思います。まあ、先ほどですね、読みましたけども、マタイの福音書のこの、6章の25節のところに、イエス様は、このようにて言っています。まあ、そういう中で、だから言っておく。自分の命のことで、何を食べようか、何を飲もうかと、また自分の体のことで、何を着ようかと思い悩むな。命は食べ物よりも大切であり、体は衣服よりも大切じゃないか。空の鳥を見なさい。種もまかず、借り入れもせず、蔵に納めもしない。だがあなた方の天の父は鳥を養ってくださる。あなた方は鳥よりも価値あるものではないか。まあ、このようにイエス様語っていますけども、まあ、このところで、この信仰の生き方、まあ、そのは、まさにこのところでイエス様が語っているように、この思い煩わない。これ違う訳では、この心配するなってね、この書かれていたりとか、このいろんな様々なことで思い煩わない、心を騒がせるな。まあ、そのようなことがイエス様語っています。ですけども私たちは思い煩い、思い悩み、いろんな心配。僕は一つは、タイプも一つは僕はあるっていうふうに僕は実は思ってるんですね。いろんなことを心配しやすい方とあんまり心配をしない方っていうのが僕はどっちかといらっしゃるんじゃないかなと思うんですけども、どちらかというといろんなことをあんまり心配を比較的しない方ってどれぐらいいます？あんまり心配しない方、もしよかったら手を挙げていただければと思いますが、あんまり心配しない方、います。いらっしゃいます。じゃ、どっちかというといろんなことちょっと心配しやすいっていうタイプの方いますか？はい、ありがとうございます。はい。まあ、おそらくですね、結構多くのね、方はやっぱり心配し、まあ、現実的なね、いろんなことを考えたら、ね、やっぱりいろんな心配ってもちろん当然あると思うんです。で、私はどちらかというと、あんまり心配しないタイプなんですね。昔からよくですね、むしろもう小学校中学生ぐらいの時からなんとかなるっていつも思って生きてきてなんとかなってきたんですけども、ですけどもね、テスト前とか友人に、いやーね、テスト前大変、いや、なんとかなるなんてことを親に言ったら怒られたんですけども、まあ、ですけども、まあね、どっちかというと比較的私自身は心配をあんまりしないタイプである。ですけども、いろんなですね、このね、神様いるけど本当にいろんなことを悩んでしまうっていうのは私たちの中で当然起こってくることであると思うんです。ですけども、ここであえてこの信仰の生き方っていうことを考えたときに、僕はこの言葉ですね、このイエス様がこの思い煩うなっていうことを言っておられる、まあ、この言葉ってすごい私たちに大きな励ましと力を与えていくものじゃないかなと思うんです。この26節のところで、まあ、イエス様はこの空の鳥を見ようと、種もまかず、借り入れもせず、蔵に納めもしない。だがあなたの天の父は鳥を養ってくださる。あなた方は鳥よりも価値あるものではないか。まあ、このようにイエス様が語っていますけども、このあなた方はこの私の作ったすべてのものよりもはるかに尊いんだってことをこのイエス様は言っておられる。そして私たちを支配し導いているのは誰かってことを考えたときに、私たちは自分で自分の人生を導きコントロールしているように私たちは見えるかもしれない。ですけども。私たちはやっぱり自分の力じゃどうしようもないことっていっぱいあるんですね。自分の力じゃどうすることもできない。ですけども、私たち信じたいのは、私たちを導いておられるのは、そして私たち自身の人生を導いているのは、 私たち自身じゃなく神様ご自身である。イエス様はこの例えを、この話をする前に、この金と富の、このですね、この富の話をイエス様はしています。このところで、まあ、このイエス様は言ってますけども、神と富の話をしていますけども、この24節に、誰でも二人の主人に仕えることはできない。一方を憎んで他方を愛するか、一方に親しんで他方を軽んじるか、どちらかである。あなた方は神と富に仕えることはできないっていうようなことが書かれていますけども、このところで私たちは一体何に信頼を置いているのかっていうことが私たちは問われていると思うんです。そしてそのことをがあって、そしてこのことが書かれているんですけども、私たちが心配しない、その根拠は何かっていうと、本当この神に信頼するかじゃないかなと思うんですね。ですけども私たちは目の前のいろんな私たちが信頼すべきものが失ってきたりとか、目の前に私たちがこの頼りにするものがこの不明瞭な時っていうのが一番心配になるんですね。そして神様じゃなく目の前のものに私たちがこのフォーカスをしていくときに、いろんな思い煩いや恐れっていうのが私たちのうちに湧いてくるものじゃないかなと思うんです。まあ昨日もですね、NYI の集会ここの場所で開かせていただきましたけども、まあ私自身いつも信じていることがあるんですね。どんな小さなことであったとしても、でも神様が開いてくださることがある以上、そのことは必ずうまくいくっていうことを私は信じてるんですね。どんなちっちゃな、本当この集まりや、あと大きな、この伝道集会や、いろんなことがあっても、この、ですね、本当この、開かれていく、この開くことが許されたものに関しては、必ずそこに神様は結果を与えてくださる。まあ、そのことを信じてですね、いましたけども、まあ、昨日も、ね、どうなるかなってことを思いましたけども、結果的には本当に素晴らしいですね。本当に交わりと、この会を持つことができて、そして、ね、先ほど、木坂先生言ってくださいましたけども、この東海地区のですね、本当にこの同じナザレンの仲間である、まあ、日本部会じゃないですけども、このフィリピンのマニラ部会の開拓協会であるその協会からですね、本当にこの大勢また来てくださり、そしてこの言葉を超えて本当に私たちが想像する以上の素晴らしい交わりが持てたことをすごく感謝したいと思います。ですけども、まあ、そういういろんなことをしている中でも、この7月の今月の頭ですね、私たちの教会でも、まあ、この伝道集会をですね、企画していたんです。ですけど、その前の週とか、ちょうど私自身も、アメリカのこのインディアナポリスに、この世界大会に出席していたりとか、そしてまた、私の妻もですね、この臨月に入って、まあそういう状況だったので、もうとにかく私自身が準備ができなかった。とにかくその前月、6月もですね、もう常に結構いろんなところを回ることがあったりとかしまして、なかなか準備が本当に今回はできなかったんですね。そして、もう帰ってすぐ、そしてこの教会の伝道集会があったんですけども、もう正直、あまりにも準備ができなかったために、どうなるだろうっていうことを僕はちょっと本気で心配しました。7時に集会が、夜の7時に集会を、契約していたんですけども、6時半、まあ、会場がオープンして、そして、6時半に、まあ、数人会堂にやって来られて、そして6時40分頃になって、まあ、2、30名ぐらい、まあ、席に着いたかなっていうふうな、感じで、一応100名ぐらいのね、席は用意していたのでですね、2、30人で、そして、どんどんとですね、時間が、7時に迫ってくるわけですよ。で、7時50分になっても、30人ぐらいの席で、いや、今回ちょっとこのままで、もうやるしかないのかなっていうことを思ったんですけども、もう7時、もう、 2、3分前、5分前ぐらいで、ドドドドってですね、人が集まってくださり、そして、まあ、ちょい7時過ぎてからもですね、人が入ってくださったりとかして、まあ、80名を超え90名近いですね、人が、本当この、教会に、ね、来てくださって、まあ、本当に感謝だな、と思いましたけども、でも本当にこの時にですね、人が集まったっていうこと以上に、実はすごく感謝なことが実はあったんです。私の友人で、ゴスペルシンガーの方がいるんですけども、まあ、ちょうど彼は東京の方なんですけども、まあ、東京から家族旅行で北海道に、来られてました。で、去年結婚されたばっかりだったんですけども、その彼の、この、二人とも両親ともにですね、三家族で北海道を旅しに来られてて、で、この、シンガーの、彼の両親は熱心なクリスチャンですけども、この、奥さんの方の、奥さんは、この、いろんな、伝道、この CCC とかのスタッフをされている方だったんですけども、その、ご両親はクリスチャンじゃなかったんです。で、彼らは今回の旅を通して、そのクリスチャンじゃない彼女の両親の救いのためを実は祈って、実は旅をされてたんですね。で、ちょうど、私も全然その、なかなかいろんな、広報することが、することを忘れていまして、もう本当にその日の直前に、やっと Facebook にちょっと教会の、その伝道集会の案内をしたんですけども、彼らが、その日実はちょうど朝焼けのすぐ隣、富良野にいらっしゃって、そしてこの朝、そのフェイスブックの投稿を見て、彼が電話をかけてくれて、実は今家族で北海道旅行に来てて、今日の夜の集会一緒に行っていいですかっていうことで、まあ連絡かけてきてくださったんですね。そして、彼らの家族が、まあ、その日の晩、伝道集会に来られたんですけども、その夜の伝道集会の、本当にこのメッセージ、賛美、そしてその集会を通して、実は、その姉妹の、この奥さんのご両親が、この信仰告白をしたんです。このことを考えたときに、神様、本当に私たちの計画を超えた素晴らしいことを常に成してくださる。私たちを考える想像をはるかに超えた素晴らしい計画を持って本当に導いておられるんだなってことを、私は本当に感じました。まあ、このところにありますけども、この26節以降のところもですね、見ていきたいと思います。せっかくなので、ご一緒にですね、この、見ていただき、読んでいただければと思いますけども、この27節からですね、一緒にちょっと読める方、一緒に読んでいただければと思います。ご一緒にお読みしましょう。せーの。あなた方のうち、誰が思い悩んだらからといって、寿命をわずかでも伸ばすことができようか。なぜ衣服のことで思い悩むのか。野の花がどのように育つか注意してみなさい。働きもせず、紡ぎもしない。しかし言っておく、栄華を極めたソロモンでさえ、この花の一つほどに着飾ってはいなかった。ここですね。まあ、このところにあります。このところでも、この27節に、あなた方のうち、誰が思い悩んだからといって、寿命をわずかでも伸ばすことができようかっていうふうなことがありますように、私たちの生きること、死ぬこと、このすべてにおいて支配なさっているのは、本当に主であるっていうことを、この私たちはしっかりと握っていきたいと思うんです。まあ、今回私も、ちょうどインディアナポリスに行く前後ですね、私この4人目がですね、この出産が、間近であったんですけども、私はこの、4人ですね、子供が いるんですけども、まあ、この1人目が男って、もうすごいんですけど、まあ、昨年ですね、この身ごもったことが聞いて、ちょうど性別が、まあ、男って分かった時も、私自身も笑いしか出てこないませんでしたけども、まあ、男かってね、思いましたけども、でもですね、この、ちょうどこの6月も、私の妻が、もう臨月だったんですね。 そしていつ生まれるかっていうような時期でちょうど私もこのインディアナポリスにこの一週間空けていなかった。いなかったんですね。で、彼女も、もう、もうですね、もう、陣痛が来たらもう一人でもうタクシー乗って病院行く気持ちの心構えでいましたけども、でも本当に神様の不思議な、またお計らい。いや、本当に神様よく分かってらっしゃる。もういつも、この出産の時は特に私自身思いますけども、二人目の、子供が生まれた時もですね、ちょうど里帰り出産をして、私がちょうどナザレンの教職になるために一年、東京にいた時だったんですけども、ちょうど妻がの、実家が岡山なので、岡山で里帰り出産で行ってて、でちょうど長男も慣れない環境で、なかなか岡山の実家の、妻の実家の生活に慣れないで、よく泣いてて、で、自分が病院に入院してしまったら大変だから、ちょうど私自身が7日間、ちょうど岡山に入れるときに、不思議と私が東京から岡山に着いた2日後に病院、陣痛が来て、そしてその晩出産し、そして退院した後、2日ほどいて東京に戻ることができたんですけども、今回もですね、ちょうど私たちが、インディアナポリスから、日本に帰ってきて、で、火曜日の夜にですね、日本に帰ってきたんですけども、そして水曜日、木曜日の夜ですね、陣痛が来て、そしてですね、そして本当に私がいる時のベストなタイミングで、この、生まれることができたんです。ですけども、今回ですね、生まれてすぐ、この無呼吸発作っていうのが実は起こりまして、生まれた後、12時間のうちに5回呼吸を停止するっていうことがありまして、このすぐに医大の方に運ばれていったんですね。で、医大に運ばれていって、まあこの全部のこの検査をした結果、まあ特に問題は見当たらなかったんですけども、ですもこの無呼吸っていうのが、まあ1日何度かやっぱあったりとかする。まあ、丸一週間何もなければ、まあ、退院をできるっていうふうなことであったんですけども、ですけども、本当にこの命が与えられて生まれ出てくるっていうことを考えても、これは本当にこの神様のこの許しと、それによってのみ、本当に私たちは生まれ出てくることができる。私たちは健康も当たり前じゃない。本当にこのいろんなね、この、私も実は去年、ちょうど、妻が、この出産して退院した日、実はその前の年、流産で、した日だったんですね。不思議と神様は、その去年、流産したその日を、新しい命が誕生して、そして妻が退院する日に、本当祝福の日に、塗り替えてくださいましたけども。ですけども、私たち、この健康であること、命があること、生まれ出てくること。これはすべて私たちの自分の力によってなされていくっていうもの以上にむしろ命は主によって私たちは与えられているものである。そういうことを考えたときに、この聖書を見るときに、この同じこの並行箇所でルカの福音書には、この庭で一夜朝を読んで売られているこの空の鳥でさえ、この神の許しがなければこの地に落ちることはできないって言葉が書かれているように、私たちのこの命、生きること、死ぬこと、それはすべて神様の許しの中で私は行われているっていうことを考えるならば、今日私たちが本当にこのようにいることは神様の間違いなくご支配と、そしてこの恵みのうちに私たちは置かれている。そして映画を極めたソロモンでさえ、この野の花ほどに着飾ってなかったっていうことを、本当にこれ言われているならば、私たちの人生に神様は絶対良くしてくださらないことはないっていうことを思うときに、私はですね、今日のタイトルじゃないですけども、常に握っていきたいこと。主は良いお方である。神様は私たちの人生に常に良いことを成してくださるお方である。 たとえ私たちの人生にいろんな荒波のところを通る時があるかもしれない。そして時に死の影の、影の谷を歩む時もあるかもしれない。ですけどダビデは詩編の中で、たとえ死の影の谷を歩むとも、私は災いを恐れません。なぜなら主が共におられるからですっていうことを、このダビデは語っている。そのことを見た時に、いろんなことを私たちは人生の中を通っていくことはあったとしても、ですけど間違いないのは、神様の御手の中に、神様の支配の中に、私たちは生かされ、そして神様は私たちの人生を決して災いを与えるのじゃなく、私たちの人生に祝福と恵みと喜びで満たしたいと主は願っておられることを、今日私たちは思うときにですね、この主に信頼するものでありたい。そしてこの神様は常に私たちに良いことを成してくださることを、私たちは握っていきたいと思うんです。それがまさにこの箇所であるんです。そしてそのことを私たちがよりそのことを握る上で、私たちがしていくべきこと、それがこの有名な箇所です。先ほどね、賛美の中で先ほど歌いました。神の国と神の義をまず求めなさい。そうすればそのもの、すべてのものは添えて与えられるであろうっていうふうにあるように、神様を本当に大事としていく。神の国と神の義をまず求めていく。神様ご自身を本当に主として歩むこと。そして神の義をまず大事にしていく。それはまさに神様の御心を行っていく。そして神様のこの御言葉に私たちが歩んでいく。私たちはそのように本当に主にこの従って歩むときに、そして神様を大事にして歩んでいくときに、私たちの人生に神様は恵みと祝福、たとえ私たちがそう失敗したとしても神様の愛は変わりませんし、でも本当に私たちがその神様の喜びをより私たちが経験していく上で、本当に常に神様を大事にして歩むものでありたいと思うんです。そして神様は常に良いお方である。私たちの人生に常に祝福を持って私たちを導いておられる。今日いろんなことがあったとしても、私たちの人生に決して災いを与えないお方であることを私たちは共に握ってですね、共に歩んでいきたいと思います。今週一週間、本当に共に主を見上げて歩みたいと思います。そしてイエス様は私たちを本当に愛してくださっておられる。どんなものよりも勝ってあなた方を愛すって言っている主が、私たちに対して常に良いことをしてくださることを私たちに握りたい。主は良いお方です。アーメンでしょうか。そしてイエス様、あなたは私たちを本当に祝福してくださっていること、ね、イエス様は私たちを本当に祝福してくださってます。アーメンでしょうか。だからこそ私たちはイエス様を第一にして歩むものでありたいとね、願います、お祈りしたいと思います。愛する天のお父様、今日このように私たち一人一人をこの場所に導いてください。心から感謝します。主は良いお方。どんな時も私たちを主は良いお方と、良いお方であり、私たちを導いてくださっていることを心から感謝します。私たちは時にいろんなところを通り、時に祝福でないと思えるような時もあるかもしれません。ですけども、すべてのことを神様は祝福に変え、万事を益とし、そしてすべてのことを本当に恵みとして私たちを導いてくださるお方であることを感謝します。今週一週間も、どんな時も主が共におられることをまた感じながら、そして神様を褒めたたえつつ、そして主を喜んで歩み一週間でありますように、神の義と神の国を第一として歩むものでありますように導いてください。感謝します。この祈りをイエス・キリストの御名によってお祈りします。アメン。
桃谷キリスト教会の礼拝メッセージを聞いてくださりありがとうございました。ご意見ご感想などを聞かせていただけると幸いです。神様はあなたが大好きで救ってくださいました。安心してお過ごしください。